愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちが帯同していった後、私の近くの席だけがどうもガランと空いているのがとても気になりますが、そういうものでしょうか。もちろんどこにでも皆さんが好きなようにお座りくださってよいのですけれども、もしもこの空いている席にどなたかを招くそのようなお気持ちがあるならば、ぜひ招きやすい場所を空けていただきたい、そのようにも思います。いろいろな場所に私たちは招かれていくことがあります。招かれていった先で自分の席が用意されているのかどうか、そのことが私たちにとっては大きな気がかりになります。自分の席がないのではないかとそう思うならば、私たちはそこに行くことを躊躇いたします。そこに自分の席が必ず用意されている、そのことを知っているならば、私たちは無理をしてもそこに赴くでしょう。そのようなことを教会は何よりも他のどこよりも早くから実践してきたのです。私たちの教会だけのことではありませんが、教会がまさにそのことを成し得ているのか、これは日々問われることでもあろうかと思います。さて、私は教会でいつも皆さんをお迎えする立場にありますが、時には他の集まりへと招かれて出かけていくことがあります。先々週も年に3度決まって春と秋と冬とに招かれていくある集会で聖書の学びをご一緒にさせていただいてきました。その集まりでは創世記を4年越しで読み進めているところです。今日の箇所から始まって、ノアの洪水の物語、アブラハムの物語、ヤコブの物語、そして今はすでにヨセフの物語を読んでいます。そのような物語を読み進めていくという営みをご一緒にさせていただいている集まり、集会の中ではほとんど私がお話をするばかりですが、集会の後お茶をいただきながらの懇談の時があります。その席で案の定というのでしょうか、皆さんがどうしても気になることとして一つのことが大きな話題になりました。今の中東の情勢のことです。イスラエル・パレスチナの問題、これが聖書の歴史とどう関係するのか、政治の問題の背景にユダヤ教、キリスト教、イスラム教という宗教の問題が絡んでいる、そのことは確かです。しかしそれがどう絡んでいるのか、そもそもユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それがどのような宗教であるのか、日本で生活している多くの者たち、それは私たちも同様かもしれませんが、なかなか理解しがたいところがあるわけです。頭で分かっていても実感として分からない、そういうことが多くあるはずです。先々週伺った集会は信者の人が半分、そうでない人が半分、そういう集まりでしたので、特に信者ではない方たちはあのような中東の情勢を見るにつけ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、こういう宗教が非常に好戦的な宗教なのではないか、そういう印象をやはり持たれているのです。それに対して信者の人たちはなかなか十分に答えられないということがあります。しかし実のところ、あの当事者たちにとっても、何が一体どう絡み合ってこうなってしまっているのか、本当のところもはや分からなくなっているところがあるのかもしれません。事態は混沌としているのです。闇に覆われているとしか言いようがない状態が、もう何十年も、いえ何百年も続いています。そしてその一方で、多くの宗教者たちは、宗教指導者たちは、実際にはこの争いを煽ったりはしていない、誰もこれ以上の争いを望んではいないというのも事実であります。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と言いました。 ユダヤ教徒は今日朗読された天地創造の御業、神様は天地を創造されて、そしてその後、今日は第6の日までのところが朗読されましたが、その後第7の日、第7の日に安息された。そのことを記念してユダヤ教徒は週の終わりの日である土曜日を安息日として共に集まり礼拝を捧げてきました。今日に至るまでその習慣が守り続けられています。キリスト者はどうでしょうか。ユダヤ教の営みの中からキリスト者の営みは始まりました。はじめはユダヤ教徒とともに安息日の礼拝を守っていました。しかし次第にキリスト者は街道の安息日の礼拝に出入りすることが許されなくなっていきました。その時キリスト者が選んだのは、同じ日に別の場所で礼拝することではなく、すでに行っていたもう一つの集まりを徹底することでした。それは主イエス様がご復活されたことを記念する週の初めの日、今日の創世記の中の言い方では第一の日である日曜日を主イエスのご復活の日、主の日、そのように呼んで礼拝をする日としてきたのです。イスラム教徒の人はどうでしょうか。土曜日でも日曜日でもない別の日に共に礼拝をするようになりました。今日の朗読された最後に出てくる第6の日にあたる金曜日を共同の礼拝日としてきました。それぞれの言い分があるのです。しかしこのすべての宗教は一つのところから始まっています。天地を作られた神様の営みからです。私たちが日曜日、主の日と呼んでいるこの週の初めの日、第一の日、この日は神様の創造の御業が始められた日、その御業を記念する日です。しかしこの日を選んだのは主イエス様のご復活を記念することからでした。主のご復活を記念する日として安息日とは別にこの日を記念してきました。しかしこの主のご復活を記念する日はまさに神の創造の御業の始まりを記念する日でもありました。教会はですから主のご復活を記念する日は神の創造の御業の始まりを記念する日としても大切にしてきたのです。はじめに神は天地を創造された。日曜日の教会に集められてくる私たちはまさにこの言葉から毎週の営みを始めるようにと呼びかけられている、そう言ってもよいでしょう。それは別の言い方をするならば、私たちの信じる神様を創造主、作り主として覚えるようにという呼びかけです。まさに今日の最初の賛美、作り主を褒め歌え、そのような呼びかけを教会はしてきました。もちろん先ほど子どもたちと分かち合ったように、私たちはその方が世界の初めに天地を創造された、そのことを見てきたわけではありません。誰もタイムマシンはまだ発明していません。そして私たちの先祖たちがそれを見たわけでもありません。そのようなことからと言ってもよいでしょう。自然科学者の中にはそのような創造主によって、作り主によって世界が作られたというようなことは荒唐無稽なおとぎ話だ、そう言って切って捨ててしまうものも多くあります。しかし全ての自然科学者がそうだというわけではありません。自然科学者であっても神を信じる者は少なくないの。私も 進学する前は理系の生物学の研究者を目指して何年も大学に残っていました。いっぱしのとは言えないかもしれませんが、私自身の自意識は今でも自然科学者です。私だけではありません。自然科学者であっても神を信じる者は少なくありません。なぜでしょうか。自然科学者であってもというよりも、私は自然科学者だからこそだと思っています。自然科学者は真にそのことに徹しようとするものは本当の意味で言葉を信じるものであるからです。真実の言葉を信じる、真実の言葉を求めてそれを信じるものであるからです。神が天地を創造された初め、地は混沌であって闇が深淵の表にあった、そう言われています。そこに神の霊が吹きかけられます。神様が息を吹きかけられたのでしょう。言葉を発せられた、そう言った方がいいかもしれません。光あれ。混沌と闇に包まれた世界に光がもたらされたのです。光あれと言葉が発せられたからです。その言葉によって混沌と闇の中に光がもたらされたのです。今日の福音書はヨハネによる福音書の初めのところが読まれました。今日から福音書の日課はヨハネ福音書に切り替えられています。今日から1年間ほぼ毎週ヨハネ福音書が読み進められていきます。このヨハネの福音書の初めの第一節、初めに言葉があったです。イエス・キリストの福音、そのように呼ばれる物語を語るためにヨハネ福音書はこの言葉を最初に選びました。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった。私たちはいつも世界を見ています。実際の目がよく見える目であろうとそうでなかろうと、私たちは世界を見渡しながら今を生きています。この世界を見る私たちの目は実際には言葉によって左右されているものでしょう。私たちの周りには多くの言葉があふれています。情報として、その真偽、真実か偽物かを見極めることは困難です。ある人たちは自分たちの国の政府は真実を語っていると信じます。多くの国ではそうでしょう。そうでない国もあるかもしれませんが、自分たちの国の政府は真実を語っていると信じなければそこに生きていくことはできないということがやはりあるからです。しかしその同じ国のことを他の国のものはどう言うか。あなたたちの国の政府は偽りを語っている、そう断じるかもしれません。異なる主張をする者たちが互いの言葉を非難します。あれはフェイクニュースだ、デマだ。そのように断じ合っている今の世界の状況を見るとき、私たちは結局、私たち人間というものは自分が信じたい言葉を信じているだけなのではないか。そのようにさえ思わずにいられません。聖書は天地創造の御業を始められた神様が言葉を発せられたと語っています。光あれ。 それは真偽不明の、真実か偽物かわからない無責任な思い込みの言葉でしょうか。いいえ、私たちは知っています。自分が言葉を発するとき、その言葉に私たちは自ら責任を負うのです。偽りの言葉を発すれば、いずれその偽りは暴かれるでしょう。その人はその言葉を発したことによって責任を取らなければなりません。言葉を信じるものであればあるほど、自分の発する言葉が真実である、このことに重い責任が伴うことを知っています。その責任を取る気のないものだけが偽りを口にすることができる。詭弁を弄して論争に勝利する、そのようなことが世の人々の間でもてはやされます。しかし、それだけのものが現実の世界を握っているように見えたとしても、それは虚しいことです。いずれその言葉が真実か偽物かは暴かれる時が来るからです。真実の言葉だけが永遠に残ります。真実の言葉に忠実なものだけが言葉とともにあり続けることができる。私たちはそのことを知っているのです。光あれと神様は言葉を発せられました。天地創造の初めの日に、誰もその発せられた言葉を聞いていなくても、私たちはその言葉が真実である、そのことを知っています。その言葉を発せられたお方を永遠に知り続けることができます。なぜなら今も光はあるからです。今日の使徒書日課、コロサイの信徒に手紙を記したのは使徒のパウロです。パウロはこの神と共にあったお方として、御子を主イエスキリストを信じました。このお方が全てのことにおいて第一のものとなられた、そう信じていると言います。パウロはイエス様のことを直接知らなかったのです。生前のイエス様のことには全く触れたことがありません。けれども、パウロはイエス様の弟子たちを通してその言葉を知らされました。主イエスの言葉を知らされるようになりました。主イエスの言葉を知るようになったパウロは、その言葉の真実を知ったのです。その言葉を語られた主イエスを知るようになったのです。その言葉が神の言葉と同じように真実である。そう信じて、このお方を第一のもの、そうお呼びしました。そのようにお呼びしたのは、パウロ自身、自分もこのお方に続くもの、第二のものになることを願ったからこそでしょう。混沌と闇が支配する世界、そのようなところに私たちは置かれています。この世界の中で真実の言葉こそが世界を救い、神の言葉こそが人を生かすのです。言葉は初めに神と共にあった。私たちの言葉も神の言葉と共にあることから新しく作り始められる。今日、私たちの言葉が新たに始まります。 祈りましょう。天の父、誠の言葉をお語りくださり、今も言葉とともに私どものうちにお語りくださり、おいでくださり、私どもの言葉をも新たに作り出してくださいます。主よ、どうぞ私どもの唇が偽りの言葉ではなく真実の言葉を語る唇として清められ用いられますように、この世界に使える器としてこの唇がますます豊かな実を結ばせるものとならせていただけますように、主の御名によって祈ります。アーメン。